加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル小西と
ボーイツックンこと佃田、
はい、社長こと井岡と、
バイト長谷庵です。
部長こと平林、
そして藤田孝子と、
ミキサーバンブー7名でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝える店として本日もオープンをさせていただきますが、うん、つくね、
はいはい、
でっかい地震来たね。
ね、日本海側、
日本海側、ね、
側、
ね、私の田舎の近くでございます。
あ、長谷庵近くですね。
新温泉町湯村温泉ですから。
揺れた田舎。
親父を袋に確認したら、うん、電話出なかった、うん、それであのお姉様に電話入れて、うんうん、大丈夫よ、うんう
ん、はい、お父さんのお母さんは、
はい、
どっか行っとっただけ
かな、はい。
どれぐらい揺れたかやね。
そうだね。
大丈夫ということ、はい、全然
50、私のところは震源地からね、うん、50キロぐらい
東やね。
東、そうです、はい
はい、緊急地震速報が鳴ってびっくりしたもんね、うん、
はい、
うん、でちゃんと間に合ってガツンって来たから、はい、まあ、僕も仕事中でね、うん、もう飛んで出ましたよ、うん、ごっつ揺れたんで、
うん、私は道を歩いていて、うん、あの何ですか、電線が揺れるのと、うん、カーブミラーが揺れるのと、うん、はい、
僕ね小野にいたんですよ。小野の、まあ、南の方やけどね、結構揺れましたね。地盤かな、うん、なんかそんな感じなんかな。まあそういうことで地震が多いからね、気をつけないといけませんわ。この間の地震でね、この瓶をギリギリにあのツッコンが置いとったから落ちたんやな。これツッコンの責任やな。
俺のせい。
そうそうそうそうそう。ちゃんとしもといてもらうな。今日社長も来てへんしな、部長も来てへんしな。いらっしゃい。
何回叩かすんや。はよ開けてんか。
何回叩いたら開くんやったかな。
やかましい。
今日ね、社長来てへんのですよ。
ああ、もう帰れ言うといてん。今
日帰れ言うた。
もういつもいつも早くから来やがった
。なんかね、この間前来た時になんか同伴で来たるわーって偉そうに言うてんけど。
あ、そう。
もう同伴で来るんかな、
ひょっとして。
ほらほら、
あ、
ほら、
こんばんは。
何何、あ、こんばんは。
こんばんは。
あ、ほんまに同伴できよったこいつら。
こんばんは。
秘書。
え、高子ちゃん、あの、はい、社長に連れられてやってきた。
連れられて、
うん、はい、ええー、とこいか連れていたろ
う
って。
そうなんですよ。
で、ええー、とこじゃなかった、もう
ふてくされ
て。ここかい。
ここかい。いやいやいやいや、
すまんな、ここかい。
いやいやいや。
というところでね、高子ちゃんね、来てすぐやけど、
はい、
まあ、鳥取の地震の話をね、さっきつっくんや長谷庵としょってんけども、はい、そこからね、いいお酒があるということで、うん、鳥取の、あの、倉吉というところからちょっと取り寄せましたんで、はい、早速ですがちょっとお品書きを読んでいただいていいでしょうか。
はい、紹介します。10月の21日14時7分に鳥取県を震度6弱の強い地震が襲いましたね。地震直後から停電が発生、屋根や外壁が壊れた住宅が数多く出ました。小京都とも呼ばれる倉吉の白壁土蔵群でも白壁が落下するなどの被害がありました。多摩川沿いに並ぶ白壁土蔵群は江戸明治期に建てられた建物が多く、今でも当時の面影を見ることができるんです。多摩川に架けられた石橋や赤瓦に白い漆喰壁の落ち着いた風情のある街並みを歩くと、時間がゆっくり流れていくのが感じられます。そんな白壁土蔵群の一角にあるのが本日ご紹介する元帥酒造さんです。元帥酒造さんの創業は嘉永年間、当初主名は朝日政宗でした。明治40年5月、東宮殿下、後の大正天皇が山陰地方行幸の際、東郷平八郎海軍大将が随行され、倉吉にも宿泊されました。その際醸造した朝日政宗が献酒されたのです。大正2年4月、東郷大将が元帥の称号を賜れた時、御来蔵にちなみ酒名を元帥に改名します。以来伝統の技、そして技術の研鑽に励み、古くから醸造作りに取り組みます。昭和初期には全国酒類品評会の全国名誉賞を、 そして最近では全国新酒鑑評会金賞5回入賞2回また数々の地方の名誉に輝きます。喜び嬉しさそして至福の時にうまい酒原水を汲みながら人生のひとときを楽しんでいただきたい。手作りのうまみを皆様へ、人生に潤いをキャッチフレーズに日本酒作りに励んでおられます。本日は原水酒造さんより大吟醸都瓶囲いをご用意しました。平成28年3月鳥取県新酒鑑評会最優秀賞を受賞、伝統の技を集大成したお酒です。吊るした絞り袋から自然に落ちてくる雫を都瓶に集め低温で熟成させました。香味バランスの取れた爽やかな味覚、お米は山田錦、精米歩合 35% と贅沢なお酒をご用意してました。
あー高く惜しいな
最後
高く惜しいな
最後もう目の前にあったらね
最後
誰これ笑ってんの、めっちゃめっちゃ笑ってるやん、前の通り歩いてる人笑ってるぜ。
ギャラリー多いよ、
今日はよく来てん
ねん、もうめっちゃ聞き入ってうまいな途中一回東郷平八郎さんを失敗したのも取り消すぐらいのうまさがずっと流れて、ラストこれかいっていう。
ちゃんと落としときますから。そうそう、
ちょっとびっくりしたわ。
分かってますよ。
はい。
おもろすぎやんそれ。まあではですね、高子ちゃんに、まあ、非常に滑らかに綺麗に読んでいただいて、
はい、
お酒をご紹介いただいたんで、いつものようにちょっと乾杯したいと思いますが、まあ、今回鳥取の地震では幸いにもというか人命に関わるような被害がなくてですね、まあ、非常に良かったなと思います。大きな地震の割にっていうと言い方悪いのかもしれませんけれども、本当不幸中の幸いではあったのではないかと思います。では、今後もですね、まあ、地震は揺れるのは仕方ないと思います、でも人命被害のないようなことを願って乾杯をしたいと思います、ではちょっと皆さんにお継ぎしたいと思いますので、よろしいでしょうか。
はい、誰か氷入れてる？
社長
入れすぎ。
社長帰らしご連れてったからって、よーけ酒飲んで酔っ払って僕酔っ払っちゃったなんかで帰ったらあかんで一人で帰らすよ
いただきましょう。
ああ、いかそうですか。ではですね、はい、昨今の数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯したいと思います。ではよろしいでしょうか。
はい、
乾杯。
乾杯。
社長は、
爽やかな味ですね。
爽やかですかこれ。
いや、香味バランスの取れた、
割と爽やかですよ。マスカット
ような、ちょっと香りがしますね。
なるほど、そうか、どこかで香りをね、匂ったことのあるような、
甘めで強め、強めの
ちょっと強めですよね、これ
口当たり
淡麗でしたっけ。
淡麗って書いてあるけどちょっと甘いよ ね、
甘いですね、まあ、キリッとした飲み心地で、ありがたいお酒ですね、というところで。
美味しいな、
美味しいな、美味しいな。
いくらでも飲んでしま
う。 いくらでも飲んでいいけど、いい加減支払いしてよ、ほんま。
社長言われてます
って、会社ぐるみでなんか、うちを潰す気やな。ではですね、防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、さてマスターがですね考えるシリーズをちょっと前回から進めておりますが、防災思いの丈として今回も町町町、これ喋ったら何のこっちゃ分からないんですけど、まあ、ひらがなの町と、漢字で書く町2つ、町と外ってあるんですよ ね、
そうですね。
この違いについてちょっと考えてみようかなと思っております。まあ、このいろんな場面で使われる町という言葉が私たちは普段から当たり前のように使っているんですけれども、ところが活字になると先ほども言ったように3つ存在する、ひらがなと漢字2つですね。これらはどのような違いがあるのか、つっくん調べといてってこの間言ったけど調べてる？
まあ、この店にはね辞書なんかありまへんので、まあ、ガラケーで お手軽なあの
それでお前通信料高いからよ。
そうそうそう、そうっすよ、これまた追加料金もらわななんかで
今時がラッキーなのか
いやおんねんおうち。
いやまあね、まあ、お手軽なそのネット辞典っていうのがあってですね、うん、コトバンクとかいうのがね、これで調べてみました、うん、でね、まあ、一緒の解釈となってるんです、うん、町とはとは、うん、まあ、住宅や商店街が多く人が、まあ、密集してるところ、うん、まあ、都会ですね。
なるほど。
で、まあ、2つ目として、まあ、先ほど言われた、街、まあ、町と書くんですけど街とも読める、うん、そっちは商店の並ぶにぎやかな場所、まあ、市街、
うんうんうん、
で、3つ目としては地方公共団体の一つという、まあ、市と村の中間に値するという意味があると。
市町村の、
あ、なるほど、あ、そういうことですね。
そういうことかな。
なるほど、なるほど、
うんうんうん、で、あとはもう何か市や区を構成する小区画とか、うん、まあ、他田ですね、
うん、
他の区画、うん、区画されてある他田、うん、何言うとか分かんない
田んぼのことやね。
田んぼかな田んぼという意味かな、うんうん、で、また何人家が密集して、うん、道路でね分かれた一区画、
うんうんうん、
また、別にはなんだこれ物を、商う店の集まった場所、うん、まあ、市場みたいなところのことも指すと、うんうんう
ん、でなるほど。
また別では宮殿とかね、邸宅内の一区画とか言って、
あ、それも町っていう
なんかよく分かりませんな。
うん、まあ、なんか分かるようで辞典も読んでみても分からへんちゅうことやね、うん、まあ、非常に疑問が湧き上がるよね。ハセヤン、何をごそごそカバン触って。
今日ね、中学生の子供が辞書を忘れていったみたいで、うん、ほうほうほう、出勤の前に届けてやろうかなと思ってんけども、やっぱり
忘れたよね、届けんの。
学校に行くのをちょっと躊躇してね、そのまま置いてあったんや、若葉にね。で、学研の緩和辞典です、
うん、
で、これで町を調べてみるとですね、うん、町の成り立ちは、なんだこれは、田んぼの田と町を合わせた字、
うんうん、
あ、まあ、町の方ですね、
町の方ね、
町字型に交わっている田のあぜ道のこと、
うんうんうん、
後に広く町の中を通る道、うん、町で区切られた集落も指すようになったと、うんうんうん、距離の単位としても使用されていて、一町は60間
何のこと、60件、
60件、
うん、
はあ、約109メートル、
うんうん、
面積では、面積でも一町はって言えるんだ、
うんうん、
3000坪、
うんうん、
で約9930平米、
うちの家ぐらいか、
100ワール弱、
うちの家
めっちゃ広ないですか。
なんか一室だけ飛び抜けてる。
一方の外、音読みで外と呼ぶ町の成り立ちは、形と行を合わせた字で、
土二つのね、
あ、はいはいはいはい、できちんと区切られた町並みのこと。
なるほど、
うん、町並みを区切る大きな道、
うん、
なんのこ、あ、もう緩和時点でもわからないな、
うん、聞いてもわからない。わからん、わからん。まあ、バスターとしてもね、なんかその町のことを調べようと思って、防災のネットワークを生かしてですね、いろんな専門家にメールをちょっとしました、うん、私もこの町という言葉がよくわからんので、メールそこら中に流したわけですが、その中で、まあ、分かりやすく特徴のある3つのメールをちょっとご紹介したいと思うんですが、ハセヤン、そこに置いてある紙ちょっと読んでみてくれる？
はい、わかりました。では届いたメールご紹介します、うん、元舞子高等学校環境防災課、現在は、松陽高校にいらっしゃる、諏訪先生からのメールです、うん、さて、町、今ひらがなの町ですが、うん、環境防災課の授業では以下のように教えてきました、音読みが外の方ですね、うん、町はハード的な町、
うん、
直線的な町、うん、まあ、街路樹、繁華街、
うんうんうん、
まあ、入れ物としての町、うんうん、こう区切られてんのかな、
うんうんうん、
で、音読みで町、うん、町の方はですね、うん、ソフト的な町、うん、平面的な町、うん、まあ、 加古川町、
なるほど、
とか、まあ、高砂町ってあったかな、入れ物の中の活動に関わる町、うんうん、でひらがなの町とは、さっきの2つの要素を共に備えている町で、うん、まあ、例として、町づくり協議会っていうことだそうですね。
うん、まあ読み方が下手やから分からへんわ。高子ちゃん読むの専門でしょ。
ちょっと、
はい
はい、
次のページのところを全部読まなくてもいいから、はい、かいつまんで、
かいつまんで、
ね、うまく読んでください。
頑張れよ。
かいつまんでじゃあ頑張ります。次はですね、兵庫県庁の防災や広報にもいらっしゃった小山さんからのメール紹介します。あの新聞などでね、文字使いの基本とされている記者ハンドブックっていうものがあるんですけども、それには今から説明するように定義されているということなんです。これは NHK などのテレビ局、各新聞社、自治体の広報誌などを準拠しているということなんですね。で、まあ、ニュアンス的に微妙な時はひらがなの町として逃げているのが実情だそうで、国土交通省の補助金や施策でもひらがなで町づくりとされているのが見られるそうなんです。で、その記者ハンドブックによりますと、町、まず町と読む町ですね、それは主に人家、人の家の集まっているところ、地域、行政区画、例えば下町とか城下町とか町おこしとか門前町とか、ね、
なるほど、
そういったところということで、街と読む町は主に店などが並んでいるところ、で学生の町とか、町並み、町の声とかね、そういったところ、
ね、
だということなんです。
なるほど。
で最後に元 NHK のディレクター、現在関西大学社会安全学部准教授の近藤先生からのメールを紹介します。神戸はおしゃれな町です。これは街の方ですね、その中にあって長田は下町情緒を残しています。この下町は町の方です、で町ぐるみ、これ町の方ですね、町ぐるみで熱心に防災に取り組んでいます。で町の未来に思いを馳せて、これひらがなです。町づくりに生きがいを感じている人が大勢います。ここもひらがなです。ハードウェア、近代的なイメージを街の町という漢字一文字で表現していました。町の町、これは歴史を帯びているケースや主体として語りたいときに意識して使います、そしてひらがなの町、これは人々の息遣いさえも想起させる現在や未来を語る言葉なのではないかなどのご意見を頂戴しました。
なるほど、うん、いや、まあ、うまいな、ね、聞いてても惚れ惚れするわ。
ごめんね。
部長どないですかね、はい、聞いてて、
まあ、実際ね、私たちはこのひらがなの町という言葉を割と簡単にうまいこと使い分けてるよね、自分たちの町は自分たちで守ろう、これはひらがなの町よね、で自分の住む町は漢字の町、 おしゃれな町っていうのは漢字の街、まあ、正確に使い分けを学校で教えられたわけでもないのに、多くの人は場面場面でうまいこと使い分けてるよね。
ちょっといいですか、今ね、まあ、皆さんの話を聞いているうちにね、まあ、私なりに少し見方を変えて考えてみたんですけれども、ひらがなの町ということについてなんですけれども、まあ、これ先進の技術を取り入れてですね、免震制震、これ免震制震っていうのは、地震のエネルギーを建物に伝わりにくくする仕組みということなんですけれども、この技術で作られた、まあ、ハイテクの街が出来上がったとしましょうね、でもこの街にですね、人間、まあ、つまり人ですね、人が一人も住んでいなければハイテクではなくて、まあ、廃墟とか廃屋になっちゃいます。
なるほど、
だったら人が住むことで初めて、まあ、町と呼ぶことができるんじゃないでしょうかね。
なるほどね、
だから、まあ、私はひらがなの町ですね、町イコール人と考えられると思うんですね、その住む人に、まあ、長期ビジョンを掲げて作り上げていくことで、まあ、町づくりが進み出来上がっていくはずだと思うんです、
なるほど、
そうなんです。町づくりとは人づくりなんです、人づくりに取り組むことが重要となりますね、まあ、いくらすごいハードを作ってもですね、人づくりができていなければ、まあ、町は壊れて失われてしまいます、さらには今の瞬間の町を 作るんではなくて、まあ、やはり10年後の町の姿、これを考えるような長期計画の町づくりが必要ですよね。
なんか国会議員みたいな
英語という
な、
うん、
社長なかなかいいこと言いますよね、うん、10年後の町の姿を考える、まあ、長期計画の町づくりが必要やいうことですね。そのためには部長どのような行動をせなかねやろね。
あのね、うん、10年後を語ると、まあ多くの人がこんなことを言います。10年先はいない、
うん、
今を何とかしたい、
うん、
もう確かに今を何とかしたいという気持ちは分かりますけどね。でも大切なことは、今の時代は次の世代から預かっているっていう意識を持つことであって、今の時代よりさらに良くして次につなげる、それが伝え作り上げるっていうことになると思います。
はい、
つくん、なんか思いに馳せっとうけど大丈夫、うん、
いや今のことがごっつええなと思って、次の世代から預かっている、うん、
預かってるね、
いやここはごっつ感動するなと思って、うんうん、僕的には、
まあ簡単に言えばね、うん、あの今風に言うとソーシャルキャピタルっていうので、
うん、
う住みやすい街ができるっていう感じに、まあ、部長捉えたらええんですよね。
そうですね、
うんうん、部長前 NHK 出てましたもんね。
あのね、
うん、
まあ、10年ぐらい前やったかな、ご近所の底力っていうのに出てんけど、うんうん、まあ、その時最初はね、
うん、
まあ、マンションっていうのはせやな、
コミュニティが作るのが難しいなとか言われたよね。そうそう、コミュニティ
が作るのが、うんうん、作るのが難しいって言われてんけど、
うん、
今や逆でね、
うん、
マンションいろいろやりやすいんかなって、コミュニティも作りやすいな、
ね、新聞とか雑誌でも結構今載ってますよね、
うん、まあ本来は戸建てであろうがマンションであろうがやる気だけの問題だとは思うんですけど
ね。そうですよね、うん、まあ、長期計画の街づくりっていうのは何のためにやる必要があるのかということになるわけですよ。まあ、街づくりっていうのは定義していなければそれは続かないということになるので、まあ自分の街は好きやから楽しく住み続けたいなと思うっていうことがやっぱり大事かな、部長、
う
ん、ね、
そうやね、あのマンションってね、長期修繕計画っていうのがあって、まあ向こう30年ぐらいのことを考えて、いろいろお金の工面であったり何をせなあかんかっていうのを考えるんですけど、楽しく住み続けたい街にしようと思うのであれば、うん、やっぱり戸建ての方でも同じように考えておく必要があるんじゃないかな、
う
ん、
そりゃそうやろね、
うんうん
うん
うん、まあ一応これで災害のために防災、誰かを守るために防災っていう風な、備え構えっていうのは
続かへんわ、
続かない、
ないね、うん、しんどいね、
うん、せやね、だから10年後にはまあそういうのではなくて、挨拶があふれる楽しい町、まあみんなの思いがあったら強い町っていうのが出来上がるっていうのは、まあおのずと知れたこと
だ、そういうことやね、
うん、挨拶だけなら簡単や、
まあ、そう、
まあ、そのために、まあ、いろんな人の意見や思いね、町の中に反映させることが大事やと思います。
なるほど、
うん、で、まあ、年配の人から学んできた知識とか、若者から得る新しい知識ね、うん、これらをうまく結びつけること、うん、まあ、いろんな人の思いがあって、町は成り立つんだということで、うん、まあ、そのために定義というね、大義名分が必要だと、
やっぱりそうやね、
はい、いうことで、町を作らないとか動かさない
漠然とね、
漠然と
やったらあかんということですね、うん、やっぱり目標設定が必要、
そういうことですね、
まあ、何のために活動をするかをやっぱり定義して、まあ、何のためにっていうのは簡単な言葉だけれどもすごく重い言葉、
うん、
でね、タコちゃんね、来月、はい、次回はね、イソップ童話から学ぶ防災をちょっと話したいと思うので、う
ん、はい、
もしよろしければ来月もお越しいただけると、
はい、
はい、
ぜひ来たいと思いますが、マスター、イソップ童話と防災ってつながるんですか。
つながるよ、つながるより、
つなげる
まあお楽しみにしてください、
はい
はい、今回どうもありがとう、今回どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
突拍子もない終わり方